夢かな名作ライブラリー古典落語桃太郎。おい金坊、いつまで起きてるんだ。子供はもう寝る時間だぞ。さあ早く布団に入って寝なさい。
でもおいらまだ眠くないよ。
今は眠くなくてもな、布団に入って目をつぶってりゃすぐに眠くなる。早く寝て早く起きるのがいい子ってもんだ。夜いつまでも起きてるのは悪い子だぞ。そんな悪い子のところにはな、怖いお化けや妖怪が来るんだぞ。
寝るよ。
よし、いい子だいい子だ。ちゃんと布団に入ったな。そうやっていい子にしてりゃお化けも妖怪もどっか行っちまうからな。よし、じゃあ金坊が眠くなるように今から父ちゃんが面白い話をしてやるからな。聞きながら寝るんだぞ。いいな。
うん、わかった。
昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんはその桃を持って帰り、割ってみようとすると、中から男の子が飛び出しました。おじいさんとおばあさんは、この子に桃太郎という名前をつけ、大切に育てました。やがて大きくなった桃太郎は、鬼ヶ島へ鬼退治に行くことになりました。おばあさんはとてもおいしいきびだんごをたくさん作って、桃太郎に持たせてやりました。鬼ヶ島への道中、犬、猿、キジが、どうだ金坊、面白いだろう。金坊、おい金坊。寝ちまったか。子供なんてのは無邪気なもんだな。といった具合に、子供が素直に寝たというのは一昔前の話でして。おい金坊、いつまで起きてるんだ。子供はもう寝る時間だぞ。さあ早く布団に入って寝なさい。
でもおいらまだ眠くないよ。
今は眠くなくてもな、布団に入って目をつぶってりゃすぐに眠くなる。早く寝て早く起きるのがいい子ってもんだ。夜いつまでも起きてるのは悪い子だぞ。そんな悪い子のところにはな、怖いお化けや妖怪が来るんだぞ。
お化けや妖怪？
何がおかしいんだよ。
このご時世にお化けだの妖怪だのって、父ちゃんも可愛いこと言うね。
なんだよ。お前、お化けや妖怪が怖くないって言うのか。
当たり前だよ。お化けや妖怪を怖がってるようじゃ、すっぴんの母ちゃんの顔まともに見られないよ。
お前、なんてこと言うんだよ。お前のその発言が怖いよ。聞こえたらぶっ殺されるぞ。いいから寝ろ。
だから眠くないんだよ。
眠くなくても寝ろ。
いつもそうだよ。眠くもないのに無理やり寝ろだなんてさ。いくら親だからってね、そういう強権的なやり方はどうかと思うよ君。
君？親に向かって上から目線で物を言うんじゃないよ。いいから布団に入れ。お前が寝られるように父ちゃんが面白い話をしてやるから。
面白い話？父ちゃんが面白い話っていう時はだいたいつまんない話だからな。
せーな、お前は。大丈夫だよ、今日のはちゃんと面白い話だから。いいから布団に入れ。
しょうがないな。じゃあここは一つ父ちゃんの顔を立ててお布団に入るとしますか。
ごちゃごちゃ言わなくていいんだよ。いいからさっさと布団に入れ。よし、入ったな。いい子だいい子だ。じゃあ話をしてやるから聞きながら寝るんだぞ。いいな。
あのね、お父上。
なんだよ改まって。
聞きながら寝ろとおっしゃいますけどね、寝てしまったら人間は意識を失うんですよ。 意識を失ったら話を聞こうと思っても聞けないんですよ。聞きながら寝るなどというのは大体無理な話。聞くか寝るかどちらかにしていただかないと。
うるせえないちいち、つまんねえ理屈こねるんじゃねえよ。とにかく横になって聞いてりゃいいんだよ。聞いてるうちに眠くなって寝ちまったらもう聞かなくていいんだよ。
あ、横になって聞いてて寝ちゃったらもう聞かなくていいの？そういうことならわかりました。それじゃあ横になって聞こうじゃありませんか。さ、聞いてあげるから、まあちょっとやってごらんよ。
おめえは話し家の師匠か。まあいいや。昔
何年くらい前？
何年も何も、昔は昔だよ。
年号は？
年号？まあ、そんなもんねえや。
それはおかしいよ。いくら昔でも年号ぐらいあるでしょ。古ければ元気とか天正とか、新しければ天保とか安政とか。年号がないなんてそんなバカなことないよ。
うるせえな。年号なんかないくらい昔の話なんだよ。
年号がない？よっぽど昔の話なのかな。
そうだよ、どっちでもいいじゃねえか年号なんて。昔からこの話の始まりは昔昔っていうことになってるんだ。いいから聞け。昔昔あるところに。
どこ？
え、
あるところってどこ？
どこって、あるところはあるところだよ
父ちゃん。あるところなんてところはこの世にはないよ。いくら昔でも国の名前ぐらいあるでしょう。ヤマトとか武蔵とか摂津とか駿河とか。
国の名前なんかないくらい昔の話なんだよ。
国の名前がない？縄文時代より前かな。
知らねえよ。とにかくあるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんの名前は？
名前？名前なんかねえや。
名前がない？じゃあ歳は？
歳もねえよ。
名前も歳もない。具体的な情報が一つもありませんね。
うっせえなあ、もういちいち突っかかってくるんじゃねえよ。ちっとも話が進まねえじゃねえか。ええから黙って聞けよ。
はーい。
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんはその桃を持って帰り、割ってみようとすると中から男の子が飛び出しました。おじいさんとおばあさんはこの子に桃太郎という名前をつけ大切に育てました。やがて大きくなった桃太郎は鬼ヶ島へ鬼退治に行くことになりました。おばあさんはとてもおいしいきびだんごをたくさん作って桃太郎に持たせてやりました。鬼ヶ島への道中、犬、猿、キジが、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな、というので、桃太郎がきびだんごをやると、その三匹がお供としてついてきてくれました。鬼ヶ島に着いた桃太郎は、お供と力を合わせて鬼を懲らしめ、宝物をたくさん持って、おじいさん、おばあさんの元へと帰りました。めでたし、めでたし。面白いだろ？どうだ？寝たか？うん、寝るどころか目向いて睨んでるよこいつ。おい、よせよ、怖えよ。寝ろって言ってんだから目つぶれよ。
あのね、父ちゃん、父ちゃんの話を聞かなけりゃもしかしたら寝られたかもしんないけどね、あんなバカバカしい話を聞いちゃったら神経が高ぶって目が冴えちゃったよ。
何がバカバカしいんだよ。
何がバカバカしいって、父ちゃんが今した話、それ桃太郎でしょ。
まあそうだよ、いい話だろ。何がバカバカしいんだよ。
桃太郎がバカバカしい話だっつってんじゃないんだよ。父ちゃんが桃太郎のこと何にも分かってないんです。話すからバカバカしいって言ってんだよ。
は？どういう意味だよ。
あんねえ、父ちゃんは知らないかもしんないけど、桃太郎というお話は日本の五大昔話に例えられるくらいの名作なんだよ。こんだけよくできたお話なんだ。そこんとこ分かってんの？それをあんないい加減な話し方したらお話が可愛 いそうだよ。
何がかわいそうだ。おめえみたいな子供を寝かしつけなきゃならない俺の方がよっぽどかわいそうだよ。偉そうに言ってるけどな、お前が桃太郎の何知ってるっつんだよ。
父ちゃんよりは知ってると思うよ。いい、まず始まりのところ、昔々あるところに、父ちゃんは年号も国の名前もないくらい昔の話だなんていい加減なこと言ってたけどね、こうやって時代や場所をはっきりさせてないのにはちゃんと訳があるんだよ。これは子供に聞かせるおとぎ話。具体的な年号や地名を入れたって子供には難しくなるだけなんだよ。それにね、元気とか天正とか特定の年号を入れちゃうと、その時代から離れた時代の人たちにとっては馴染みの薄いお話になっちゃうかもしれない。同じようにヤマトとか武蔵とか特定の地名を入れちゃうと、その土地から離れたところの人たちにとっては馴染みの薄いお話になっちゃうかもしれない。いつの時代のどの地域の人にとっても馴染みがある話になるように、時代や場所を超えていつでもどこでも語り継がれるようにという願いを込めて、わざと時代や場所を曖昧にしてんだよ。わかった？
うわ、そうだったのか。いや、知らなかったな。
それからおじいさんとおばあさん、これはね、本当はお父さんとお母さん、両親のことなんだよ。だけどさっき言ったように、これは子供に聞かせるおとぎ話。両親は子供を甘やかすだけじゃなくて時々厳しく叱るけど、おじいちゃんおばあちゃんは大抵孫には甘いよね。だからおじいちゃんのお話、おばあちゃんのお話とした方が子供が愛着を持って聞きやすいだろうってことで、ここではおじいさんおばあさんということにしてあんだ。それからおじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯にっていうところ、これは何も二人の習慣を描いてるだけじゃないんだよ。おばあさんが言った川、これは本当は海のことなんだ。だけど海の水は塩水、塩水で洗濯ってのはおかしいから、海と同じく水に縁のある場所ということで川にしてあるんだ。おじいさんは山にいて、おばあさんは海にいる、これは父の恩は山よりも高く、母の恩は海よりも深いということを表してる場面なんだよ。わかった？
うわ、もうなるほどね。おい母ちゃん、お前もこっち来て一緒に金棒の話聞け。大人が聞いてもためになるぞ。金棒先生、続きをどうぞ。
それから桃の中から男の子が生まれるけどね、実際に桃から人間が生まれるなんてことはありえないよ。人間の子供というのは果物の桃からじゃなくて、お母さんの桃の間から生まれるものなんだ。
こら、子供がそういうこと言うんじゃないよ。
桃の果実は邪気を打ち払い不老不死をもたらすありがたい果物だと言われてるんだよ。だから桃の中から男の子が生まれるこの場面は、子供は神様からの授かり物であるということを表してるんだよ。それから鬼ヶ島だけどね、もちろんこれも実際にそんな島があったっていいんじゃないんだよ。これはオイラたち人間が生きる世界、世間を例えたものなんだ。そして鬼というのは、その世間を渡る上で降りかかってくる苦労とか苦難のこと。つまり鬼ヶ島へ行くというのは、苦労や苦難の多い世間に出るということであり、鬼退治というのは世間の荒波にもまでそれを乗り越えるということなんだよ。いいかい父ちゃん、渡る世間に鬼はなしなんて言うけど、世間はそんなに甘くないよ。渡る世間は鬼ばっかりだよ。ぼーっとしてちゃダメなんだよ。
気をつけます。
それから父ちゃん、とても美味しいきびだんごなんて言ってたけどね、とんでもない話だよ。きびなんてのは五穀の中でもとりわけ粗末なものなんだ。今そこら辺で売ってるきびだんごが美味しいのは、調味料とか調理技術が発達したり、そもそもきびじゃなくて白玉粉で作ったりしてるからなんだよ。今のきびだんごと桃太郎に出てくるきびだんごはもう別物。お世辞にも美味しいなんて代物じゃなかったと思うよ。そんな粗末で美味しくもないきびだんごを持たせたのは、贅沢をしてはいけないという戒め、無駄な散財をせず質素倹約に努めなさいという教えが込められてるんだ。わかった？
はい、わかりました。
それから犬と猿とキジをお供にするけどね、これはどんな動物でもいいってわけじゃないんだよ。犬は3日飼われたらその恩を3年忘れないと言われるほど仁義に厚い動物なんだ。猿は人間を除けば最も知恵のある動物。キジは卵が蛇に狙われたり自分を鳥にして卵を守る勇気のある鳥。つまり犬は仁義、猿は知恵、キジは勇気を表していて、この3匹をお供にするというのは三徳、すなわち知人勇という3つの徳を身につけなさいという教えなんだ。こうしてこの3匹のお供と協力して鬼をやっつけて、つまり世間の荒波を乗り越えて手に入れる宝物、これは世間における信用とか地位とか名誉、財産といったもののこと。だからね父ちゃん、この桃太郎というお話は両親の恩を忘れず質素を守り三徳を身につけ、そして世間の荒波を乗り越え信用や地位や名誉や財産を手に入れて世の中の役に立つ立派な人間になり、またそうすることで両親に恩返しをする、そういった人としての正しい生き方を子供にも聞きやすい面白い話に包んで教えてくれてるありがたいお話なんだよ。わかった？ん？父ちゃん？聞いてる？ちょっと父ちゃん？あら、寝ちゃってる。はぁ、まったく親なんてのは無邪気なもんだな。
以上、夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
マンコさん長セリフお疲れ、素晴らしかった。
超高かった。
金棒すごかったね。
金棒やべえ、これ次が
金棒いくつなんだっていうね。
私桃太郎やるって聞いた時に、はいはいはい、棒やね棒やねって思って、こんなにセリフあると思わなかったんだけど、ほぼ後半ほぼ私しか喋ってねえじゃん。父ちゃんあいつしか打ってねえんでやんの。
感想もっと言いたかったけど時間なので、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。この夢かなライブラリーへのリクエストなどもお待ちしております。はい、私たちへの私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のお便り投稿フォーム、またはメールの方は夢かなpifrinet.com までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、Facebook ページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントはpfrinet、 ツイッターも Facebook もピフリネットで検索すると出てきます。夢かな放送局、今回も山本しおりとわんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は10月4日、もう10月入りますね。はい、うん、ね、ぜひ今回のあの朗読落語の感想もお待ちしておりますので、
はい、
ぜひお寄せください。
疲れた。
まあ疲れたけど面白かった。はい、では次回もどうぞお楽しみに。
お楽しみに。お便りお待ちしてます。
お待ちしてます。